4. 市民ルポルタージュ。経験豊富な相談員が問題解決に一役。人権擁護委員、行政相談委員のお仕事とは。7分。市民編集委員、山本美香さん。家庭内暴力、学校や職場での誹謗中傷、インターネット上の悪意ある書き込み、行政サービスに関する苦情、行政手続きの方法を教えてほしい。自分一人では解決できない様々な問題に悩んでいる方はいませんか？清瀬市にはこのような困りごとを無料で相談できる窓口があります。今回は6月1日に清瀬市役所本庁舎内に特別に設けられた特設相談で、人権擁護委員、行政相談委員の方々にお話を伺いました。様々な職業や経験を経て、人権擁護委員へ。現在、人権擁護委員の数は全国で約14,000人。人権擁護委員は人格・識見が高く、人権擁護について深い理解がある方たちが市区町村長の推薦を受け、法務大臣から委嘱された民間ボランティアです。取材した4人の方々、丹羽秀明さん、池田敦子さん、三浦幸三さん、牧井仁子さんは、東京法務局府中支局が統括する多摩東地区の13市84人から構成される多摩東人権擁護委員協議会に所属していて、差別や偏見、虐待など人権に関わる相談、清瀬市は毎月第1水曜日を担っています。近年、人権問題は複雑で多様化しています。私たちも言葉を選びながら、その方に合ったアドバイスをしています。と、三浦さん。人権は平等に保障されるべきなので、もし自分の命や健康、自由を奪われそうになったり、幸せに生きる権利を妨げられたりした場合は、一人で悩まず相談に来てほしいと話されます。状況を少しでも和らげたい。相談者の多くは根本的な解決策より身の上の話を聞いてもらいたいのではないでしょうか。と話すのは、この道8年目の丹羽さん。一方、ほぼ結論が出ているので後押しをしてほしい方も少なくないと言います。相談者の悩みや辛さに寄り添って一緒に考えるだけでなく、人権侵害に該当するか否かを判断する難しさも常に感じているそうです。相談者の状況を和らげるのが私たちの大切な役目ですので、研修会や勉強会もよく行います。と話すのは池田さん。人権擁護委員には法的強制力はありませんが、権限に基づいた行動を心がけたい。と話される姿が印象的でした。また、人権擁護委員になったばかりの牧井さんは、先輩たちの姿を見て少しでも誰かの力になれるよう、自分も成長していきたいです。と語られました。一人ずつ写った4人の方の写真があります。町のメッセンジャー、行政相談委員。もう一方、行政に関する苦情や相談、毎月第3水曜日を広く伺い、助言や関係する行政機関などへの橋渡しを行うのが、行政相談委員の皆さんです。総務大臣から委嘱された約5000人の方が全国で活動しています。具体的な相談事例として、河川堤防の改修、歩道と横断歩道との段差の解消、戸籍謄本等の原本還付など、 身近な困りごとに対応しているそうです。今まで行政機関で働いていたので、その知識を使って相談者と行政との架け橋になれれば嬉しい。と話すのは石津昌司さん。また、これまで培ってきた経験を活用して社会へお返ししたい。と話す高橋清司さん。お二人は、暮らしに関する困りごとがあればお気軽にご相談ください。とにこやかに話されました。お二人が並んで相談者と話している写真があります。編集後期。取材をするまで、こういった相談はよっぽど重要な案件でなければ受け付けてもらえないのでは、と勝手なイメージを持っていました。しかし、人権擁護委員の方々の気さくな笑顔に迎えられ、お話を伺ううちに、どうにもならない悩みは一刻も早く相談し、考えを切り替えることが次の道への第一歩となるのだと気づかされました。また、行政相談委員は多様なスキルを最大限に生かしている方々なので、市民の方にもっと知ってほしいと感じます。もし物事が行き詰まってしまった、あるいは暮らしに関するお悩みやご要望がある場合は、市民相談へ相談してみませんか。今後目次10、または司法毎月15日号をお聞きください。きっと問題解決への手がかりが得られるはずです。5. パブリックコメントを実施します。3分。条例を制定するにあたり、清瀬市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例案を公表するとともに、広く意見を募集します。条例案の趣旨・概要。建築基準法。昭和25年法律第201号第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域内における建築物の敷地、構造及び用途に関する制限を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とし、条例を制定する。対象、市内在住、在勤、在学、または市内に事業所を有する個人、法人、その他の団体。この事案について直接的に利害関係が生じると認められる方。条例案の閲覧。行政資料コーナー。市役所本庁舎3階。中央図書館。駅前図書館。障害学習センター、男女共同参画センター、児童センター、コミュニティプラザひまわり、市内各地域市民センター、市ホームページ、まちづくり課。提出された内容は個人情報などを除き公表します。窓口、電話での口頭の意見はパブリックコメントとして受付できません。提出方法、問い合わせ。9月3日月曜日から28日金曜日まで必着。2、住所、氏名、事案名、意見を記入し、必要事項の記載がない場合は受付できません。直接窓口、または郵送、ファクス、市ホームページ内にある専用フォームで、まちづくり課、まちづくり係へ。電話 042-497-2093。ファクス 042-492-2415。6. 平成30年、住宅土地統計調査にご協力を。1分30秒。10月1日月曜日を期日として、 日本全国で住宅土地統計調査を実施します。この調査は、住生活に関する最も基本的で重要な調査です。9月上旬から調査員が調査区内を回り、中旬から調査の対象となる世帯に調査書類を配布します。調査への回答はインターネットでの回答、または紙の調査票での回答をお願いします。問い合わせ、文書法制課統計係、電話 042-497-2032。 語り調査にご注意ください。統計調査を装った不審な訪問者や不審な電話・電子メールなどにご注意ください。不審に思った際には回答せずに速やかに統計係へお知らせください。調査員はその身分を証明する調査員証を携帯しています。7. 市内で初めて VR、バーチャルリアリティ、防災体験を開催。1分30秒。このリアルさ半端ない。7月14日、清正 PTA が主催する防災キャンプで、市内で初めて VR 防災体験者を活用した防災訓練が実施されました。VR 防災体験者は装着したヘッドマウントディスプレイにより、立体的な VR 映像や揺れ、振動、匂い、水しぶき、熱気なども体感できます。体験した小学生からは、すごくリアルでびっくりしました。災害の恐ろしさを肌で感じることができました。と驚きの声が上がりました。清瀬消防署の担当者は、今後も VR 防災体験者を活用するなど、防火防災訓練を推進し、市民の防災意識の向上を促進していきます。と語りました。写真、VR 体験をする小学生たちとあり、体験者の中で横並びに椅子に座り、頭にディスプレイ装置を装着する子どもたちです。写真終わり。8. アフリカの行政官・教員のユネスコ平和研修チームが紀尾中を訪問。1分30秒。7月26日、アフリカ諸国の行政官及び教員30人によるユネスコ平和研修チームが紀尾中を訪れました。生徒会役員や英語部、奏曲部、吹奏楽部、サッカー部、バドミントン部の生徒らが日本の学校の様子を紹介しました。この平和研修チームはユネスコが企画し、広島大学教育開発国際協力研究センターが支援する平和教育プログラムの一環で、広島の平和記念式典に合わせて来日しました。写真、ユネスコの平和研修チームと紀尾中生徒会役員とあり、5人の生徒とそれを囲む研修チームの皆さんの集合写真です。写真終わり。9、頑張リスト1件。2分30秒。各種大会で優秀な成績を収めた方、団体を紹介します。2018年、東京都少林寺拳法大会で、清瀬市少林寺拳法連盟が大活躍。7月15日、東京武道館、足立区綾瀬3丁目で、2018年、東京都少林寺拳法大会が開催され、清瀬市少林寺拳法連盟の皆さんが次の通り入賞しました。部、順位、 組の順です。男子マスターズ B、2人で110歳以上の部。1位、島沢伊藤組。男子マスターズ A、2人で109歳以下の部。2位、根本新井組。女子初段2段の部。2位、羽賀西野村組。小学生4級以下の部。1位、上笹抜新井組。入賞した4組は、10月27日、28日に、群馬県高崎アリーナ、群馬県高崎市下和田町4丁目で開催される全国大会に、東京都代表として出場します。おめでとうございます。写真、後列左から、雨宮さん、西野村さん、羽賀さん、荒井秀俊さん、根本さん、伊藤さん、前列左から、上笹貫さん、荒井高虎さん、島沢さん、とあり、道着を着た皆さんが、メダルを首にかけ表彰状を持って写真に収まっています。写真終わり。ここまでは佐藤弘子でした。